バンモリソンのイントゥザミスティックでした。バンモリソンのムーンダンスのアルバムからです。僕らは風よりも前に生まれた、でも太陽よりは若い、美しい船を手に入れ神秘の国へと旅立った、ほら船乗りたちの声を聞き、そんな曲でした。
いいアルバムですよね、これすごく。
本当にバンモリソン、はい、私好きで、はい、そんなあの神秘な国へ旅立ってということ で、
そうです、ね、はい、
またあの1年ぶりに私、あったかい国に行ってきました、ね、はいはい、今回ね、はい、あのメキシコに行ってきたんですけども、はいはい、本当札幌のこの冬のね、はい、あの日差しの弱いところから太陽の国、はい、メキシコってね、はい、なんかあのすごく良かったですね。
あ
の、
あ、はい、
成田からね、はい、ロサンゼルスに、はい、飛行機で11時間ぐらいかな、はい、で、ロサンゼルスからね、はい、サンディエゴってちょっと南に南下するんですけども、はいはい、バスでね、はい、2時間ぐらい行ったところに港があって、はい、結構あのアメリカの軍港らしいんですよ。あ、
サンディエゴって動物園有名ですよね。
あ、そうですか、はい、なんか小泉総理だった頃にもサンディエゴに行ったら、
はい、あ
の大砲で
一
発な、はい、何億だかな、5億だかって5000万あったかな、はい、っていうのでね、はい、あのこう歓迎してくれるっていうのは、はい、軍艦がいっぱい並んでる港からね、はい、あのクルーズなんですけども、はいはい、今回はねカーニバルスピリッツっていうクルーズ船で9万8000トンだったかな、はい、だいたいお客さんが1500人ぐらい乗ってるんですけども、
すごいな、
そんなのでね、はい、あの2日間あの、はい、ずっと南下して、はい、2日間南下してる間にだいたい日本の2倍ぐらいの距離南下するのかな、サンディエゴからアカプルコっていうところなんですけども、
はいはい、名前は知ってます、はい、
すごくね暖かいとこも、はい、赤道ではないんだけども、はい、やっぱりすごい30度以上あるんですよ、はい、昼まで、はい、でアカプルコっていうところね、はい、行きまして、はい、そこであのこう市内観光をして、
はい、
でねクリフダイビングだったかな、
あ、はい、
あの岸壁から
テレビで見たことあります、
ね、飛び込む、ね、はい、若者たちがね、はい、40メートルぐらいの高さの岸壁から、ね、飛び込むんですよ、はい、それがなんかすごいこうかっこいいっていうか、はい、歓声の中で、ね、はい、見てきたんですけれども、はい、でアカプルコからね次がね、はい、また、まあ、あの毎日ね一つの町からこう船に乗って、はい、あの次の町に移動するんですけれども、はい、今度はあの一番南のアカプルコに行ってから少しずつ北上してきて、はい、シワタネホっていうところだったかな、はい、そこに寄ってそこでまたバスで市内観光して、
はい、
それからまたあの船に戻ってこの三人所というふうにね、はい、こう来まして、
すごいですね、
それぞれこうね街の中で、はい、札幌もう暖かかったようですけども、はい、アカプルコがね日中38度だったからなんかものすごい暑いとこからね、はい、バスの中に入るとね、はい、冷房ガンガン効かせるんですよ、はいはい、向こうの人って
なんかこう体調悪くなっちゃう、
もう全然なんともないんですね、あれガンガン効かしてもね、はい、そんなところでね、はい、あのバス乗って、はい、観光してきたんですけど、ね、でまたあのサンディエゴにね、戻ってきて、はい、そこからまた船に乗って行くんですけども、はい、あのあそっか、
はい、
それからあのロサンゼルスにまたねバスで戻って、はい、あのハリウッド行ってきましたよ。
あ、ハリウッド、あの手形ですね、
手形はね、はい、あのカリフォルニア州 の、 あの知事のアンドルド・シュアルツネガーのね、
はい、
I'll be back っていう、ね、はい、のありました。
あ、はいはい、
そんなのもね見てきて、
あのハリウッドって山にある字もあったんですか、あの有名なやつ、
ホリウッド、ハリウッドってね書いて、そこのねあのあの人と、はい、マリリン・モンローがね、はいはい、結婚式挙げたっていう教会がちょうど見えるんですけども、そこであのしっかり日本人らしくね記念写真撮ってきまして、
は
い、アカデミー賞のね、はい、あの会談なんかもあって、
あ、はい、
そんなのあのゆっくり、はい、日差しの太陽の日差しの強い国に行ってきました、
はいはい、もうじゃあ、はい、あの冬のフェスティバルに向けてエネルギー十分です、
ね、そうですね、充電してきましたから、
はいですね、はい、ということで成田さんのメキシコのお話でした、
はい、
じゃあ次曲いきます、これはあのいなくなってしまうあなたに捧げます、ビージーズの How Deep Is Your Love です、どうぞ。その解明者さんの活動中の団体さんのイベントの案内についてです、劇団ラッシュによる演劇の公演のご案内です、イベントのタイトルは Who are you? Who am I? 2ということですね。2002年7月の第0回公演からの第8回公演ということで、2004年の街角突然セミナー緊急公演に続くパート2ということです、日時はですね2月9日金曜日、あ、これは今日、明日ですね、20時から、2月10日土曜日、13時から16時半から20時 からの3回公演、2月11日日曜日13時から16時半からの2回公演で、会場は、30分前となっております。会場はですね、札幌市中央区南11条西1丁目ファミール中島 BCF 地下1階シアターズーというところです。料金前売りはですね、前売りが1800円で当日が2000円になります。チケットは4プラ大丸の各プレイガイドにあります。こちらも、ぜひお越しください。はい、電話がですね、070-5600-8218、連絡先ラッシュさんですね、070-5600-8218です。よろしくお願いします。以上でお知らせ終わります。次はですね、4曲目、この後菊池先生の南半球通信があるんですが、南半球は今夏ということで、菊池先生からのリクエストで、昨年発泡酒のコマーシャルで使われていた曲で有名だと思うんですけど、ブロンディの The Tide is High という曲です。どうぞ。ブロンディの The Tide is High でした。偶然なんですけど、なんかメキシコっぽい感じもする曲でしたね。では、キキ先生のキーウィ通信を成田さんの方からお願いします。
はい、森と人のラジオ、ニュージーランド特派員菊池俊一さんからのキーウィ通信ボリューム3ですね、お送りします。はい、ラジオをお聞きの皆さん、そして皆川さん、成田さん、米子さん、こんばんは、菊池です。前回のボリューム2が12月14日でしたから、ほぼ2ヶ月が経過しました。皆さんお元気ですか？札幌は雪祭り真っ最中でしょうか？聞くところによると、今年の雪の降り方は例年と違う様子。雪祭りの雪は足りないのでしょうか？なんとかなりましたね。はい、こちらはセミが鳴く夏本番を迎え、連日強い日差しが降り注いでいます。紫外線量が日本の8倍もあるらしく、本当痛いくらい強い日差しで、油断をしているとみるみるうちにトースト状態になってしまいます。そんな中、体調も大きく崩さず元気に休憩生活を続けています。とはいえ、気がつけば2月上旬、そう、帰国するのは今月末ですから、もう1ヶ月もありません。まさに婚姻矢のごとし、あんなこともこんなこともと思っていましたが、もう時間切れのようです。いろいろと退散の手はずを整える時期になってしまったようです。最近は大学の地下の実験室で、僕の調査地から採取してきた土砂をふるいにかける日々が続いています。検疫の関係で土砂を日本に持ち帰るのはとても難しいため、こちらにいるうちに分析してしまわなくてはなりません。そうそう、そもそも僕がどんな仕事で滞在しているのかをお話しするのを忘れていたように思います。はい、マスを釣りに来たのではありません。笑い。順序が逆になってしまいましたが、仕事、研究の話を少ししたいと思います。北島の真ん中あたりに、トゥンガリロ国立公園があります。1894年に制定されたニュージーランド最古の国立公園です。北島の最高峰であるマウント・ルアペフ、標高2797メートルにマウント・ナルホエ、2291メートル、マウント・トンガリロ、1967メートルが連なる山岳地域で、ユネスコの世界遺産にも登録されています。この地域は古くからマオリ、ニュージーランドの先住民ですよね、マオリの聖地であったそうです。1800年代後半、大量に入ってきたヨーロッパ人入植者たちによる乱開発を防ぐべく、マオリの当時の州長が国による管理を求めて土地を寄贈したそうです。現在は大きなスキー場もあり、山々を縦走するトランピング、登山のことですか、トランピングで、客も含め年間100万人もの観光客が訪れているようです。この一帯は火山活動の活発な地域であり、特にルアペフは活発な活動を続けています。マオリ語でとどろく穴を意味するルアペフは、1800年代中期以降11回もの噴火が記録されています。山頂には火口湖があり、噴火等に伴い何度もラハール、火山性泥流のことですね、インドネシア語が起源だそうです、ラハールが発生しています。実は現在この火口湖の水位が上昇中で、あと数週間のうちに決壊し、ラハールが起こるであろうと関係機関が警戒を強めています。 1953年に発生したラハールでは鉄道橋が破壊され列車が転落したため151名もの犠牲者が出てしまいました。ちなみに十勝岳で1926年に発生した大正泥流では144名の犠牲者が出ており、北海道も似た経験を持っていることになります。僕の研究もこのラハールに関係することです。過去にラハールが流れ下った方向はロアペフの東山麓ですが、その地域は現在も砂漠状態を呈しています。そう、石や岩がゴロゴロする砂原で竹の低い植物群落が点在しています。この一帯はランギポロードという通称がついている。ランギポデザートと呼ばれ、そばを通るステートハイウェイ、国道のことですね、ハイウェイ1号線にはデザートロードという通称がついています。またランギポデザートを突き切って山頂方向に向かう道路には月のロードという名前がついていることから、僕は月の砂漠なんて呼んだりもしています。月のっていうのはスキー場のようですね。さて、僕が興味を持ったのはこの砂漠の奇妙な景観。写真を添付します。背後に見える雪を抱いた山がルアペフです。よく見ると点在する植物群落は小さな盛り上がり、マウンドの上に成立しているのが分かりませんか。そうなんです、今写真を見てるんですけども、ラジオの皆さんにはお見せできないんですけども、残念なんですけども、後ろの方に白い山があって、そうですね、西部劇のよく見るんですけども、あの草の塊がねポロポロポロポロとあるところがすごい、あの、風が吹くと砂ぼこりが舞ってすごいそうです。植物が張り付いているところだけポコポコと盛り上がり、その他の地面は石や砂で覆われているのです。このポコポコとした景観がどのような過程を経てできているのかを知りたいというのが僕の興味であり、それを科学的に明らかにしようというのが仕事内容ということになります。山に登られる皆さんは山頂付近で似たようなポコポコ景観を目にしたことがあるのではないでしょうか。また皆川さん、成田さんには僕が継続調査を行っている西別川のバイカモ群落のお話をしたことがありますよね。あれも水の中でありますが、川の底でポコポコを形成しています。西別川では水のもたらす現象、影響を主に考えなくてはならない点で違いがありますが、このルアペフでは先日のラハールを中心とした火山性撹乱と日常的に発生する強風撹乱、そして大雨時の地表流による浸食などの地物現象と、植物が発芽し成長遷移していく生物現象とが絡み合って、この奇妙なポコポコ景観を作っているのだと思われます。このポコポコが形成され、その景観が維持されるには、どのような現象がどのような頻度で、またはどのような強度で影響を与えるのでしょうか。ラハールを主とした火山現象の影響は、強風はどの程度影響するのか、そんな厳しい環境にはどのような種類の植物がどんな戦略を持って生活しているのか、興味は尽きません。世界遺産に登録された貴重な景観を創造する自然現象を科学的に明らかにすること、このことは世界遺産の価値を知る上で必要な知識、情報を与えることとなりますし、その遺産を保全し後世まで引き継いでいく際の貴重な助言、指針を与えることとなります。僕の中での通称ポコポコ学は、北海道の西別川で始まり、今はたまたまニュージーランドのルアペフのポコポコを考え始めていますが、この地物現象と生物現象の相互関連の表れであるポコポコは、先ほど挙げた鉱山での事例のように世界各地で見られるものだと思います。ポコポコの不思議と魅力にこれからしばらくの間虜になってみようと思います。長くなりました。そんなこんなでこの給油通信もこの号でとりあえず休刊となります。今月末には帰ります。残りのいろんなお話などは帰った後にでもしましょう。寒さが厳しくなる折だと思います。風など召さぬように。チアーズ。ニュージーランド特派員菊池俊一さんからでした。はい、このポコポコっていうのがね、本当に面白い表現で、写真を見ると西部劇のようなあの砂礫があるから砂は舞ってないのかなと思って、はい、またあのメールでね、あの聞いてみたら、 あの砂漠はとっても風が強く乾燥している日には、
はい、
砂塵が舞いっぱなしです。ゴーグルにマスク、はい、ターバンという姿でないと、はい、というのは決して大草ではありません、
はい、
この状況が分かってニュージーランドの研究者がこれまで誰も手をつけてこなかった理由がやっと分かりました、はい、というような返事が来てました
はい、はい、ありがとうございます、では今日最後の曲です、リンダ・ロンシュタットの It's So Easy。リンダ・ロンスタットの It's So Easy でした。この曲を選んだのはですね、まあ、メキシコということで、あのヒスパニック系ということで昔から活躍しているリンダ・ロンスタットをということでお送りしました。まあでも、キー先生の文章を読んだ後、イージーとか言ってちょっと悪かったですかね。
いいんじゃないですか。
そうですかね。はい。ということで、じゃあ、成
田さん。本当に短いね。話ですけどもね、はいはい。人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。ヤマハナをつなぐハードなツールには地域を一周する路面電車などがあります。そしてソフトなツールとしてはヤマハナ新聞とともにこのヤマハナ明日もいい天気があり、まちづくりの一端を担えればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方はインターネット放送でお聞きになれます。検索サイトでひらがなでヤマテン、スペース一文字を開けてアルファベット FM と入れて検索してみてください。ひらがなで山点、一つスペースを空けて、アルファベット FM と入れて検索してみてください。そうしますと山花明日もいい天気のホームページが開きまして、ちょっと何日か遅れますけれども、はい、あのこの放送音楽だけは聞かれないんですけども、はい、放送の内容を聞くことができます、
はい
はい、次回は来週の木曜日ですね、はい、午後8時からフィコさんとミコロさんのラジオ気になる話を楽しみにしてください。はい、は
い、ということはじゃあもう一度我々の2月18日のあのお知らせですね、
はい、旭山冬のフェスティバル2007冬を雪を楽しんじゃいですね、
はい、
2月18日日曜日、はい、午前9時半から受付を開始しています、はい、参加費用が300円です、
はい、
でその中に体験としてパソリの体験、馬の体験が、これがあの別料金で500円であります。暖かい服装でですね、長靴、手袋、帽子、防寒着などね、暖かい服装で来てください、
はいはい、
でこちら主催がですね、はい、札幌市役所緑の推進部緑の管理課というところになってます、はい、私たち旭山記念公園市民活動協議会と共催でやってるんですけども、
はい、
お問い合わせは平日は札幌市緑の推進部緑の管理課、電話番号011-211-2536、
はい、
011-211-2536にお問い合わせください、
はいはい、
で当日ですね、あの朝そうですね、大体9時ごろにはもうあの旭山森の家にも私たち行ってますので、はい、こちらのお問い合わせは、011-688-9150、
はい、
011-688-9150です、
はい、
楽しみですね、
はい、
スノーシュー、
はい、
それから、
あの漢字作りですね、
漢字作りでしたっけ、
はい、
ね、はい、楽しみですね、
はい、も
うあと今日は、は
い、もう10日でちょうど10日後ですね、はい、
であの今週の土曜日2月10日の土曜日には、はい、あのイグルー作りの講習もやってますので、はい、朝10時からね、こちらの方無料ですので、
はい、
そちらの方もね行きたいという方、はい、ぜひ参加してみてください、はい、であの森の家に行きますとね、旭山冬のフェスティバルの、パンフレットチラシもありますので、そちらにあの、はい、詳しく書いてます、
はい、そうですね、はい、ということ で, あのです、ね、天気が良ければいいですね。
そうですね、天気がいいとね、はい、あの全部終わって3時4時5時ぐらいになると暗くなるとね、
はいはい、
あのスノーキャンドルでね、
はい、
あの楽しめますよ、
はい、
これあの結構今ね街いろんなところでね、はい、比較してやってるんですけど、
はい、
ようですけども、
ね、はい、
実際自分でねスノーキャンドルっていうのをやると、はい、なんとなくこうなんて暖かいっていうか、こうポーっとしたね感じになって、あの暗いところに寝るおそくの明かりがポツポツポツって見えるのと、私ね大好きです。あれね、持って暗くなってやってみたいです。
旭山ちなみに今はですね、あの嘘という鳥がいっぱい、ね、いっぱいというかよく見れますね。あとは、はい、あとマヒワという鳥が、これ50羽ぐらいの群れがいつもだいたい。
マヒワ、私あの帽子につけると思ってます。
あ、それはベニヒワですね。
ベニヒワですか。
ベニヒワはちょっといない
ピンクのね、
はいはい、マヒワはちょっと緑が結構地味な鳥なんですけど、でだいぶ雪が降ってきたんで、つぐみとかがだいぶ南に行ったらしくて、数は減ってきたりとかしてるんですよね。はい、今年あとあの正月にあの1回フクロウを見たんですけどね、昼間に。
そういえばメールで、
はい、
ホームページにもそういえば、ねね、投稿してましたよね、
はい、あのそうですね、あの袋ね、前夜は見たことあったんですけど、写真を撮れるような昼間に見たのは初めてだったんで、うん、ちょっとあれですね。でもまあ袋がいるっていうことは、ええ、まあずっといるわけじゃなくて、多分モヤ山の中で何箇所かねぐらがあって、うん、点々としてるだと思うんですけど、
行ったり来たりしてるんですかね。
そうですね、多分その環境をですね、うん、もっと旭山の森に関わるものとしては、うん、あの鳥が利用しやすい環境っていうのを目指したいなっていう、うん、あの鳥が利用しやすいっていうのは結局森が結構空間が広い、うん、ゆったりした感じがするんで、はいはい、そういうのっていうのは人間が見てもいい景色だなっていう、眺めだなというふうに思えるんで、
うん、あの昼間に袋を見るっていうことは寝てるんですよね、はい、
そうですね、
じっとしてるんですよね、
じっとしてますね。
それ夜になると夜行性で活動して飛んでっちゃうんですもんね、
はい、はい、だからいい迷惑だと思うんですけど、ね、向こうにとってははい、そうですね。
あと、はい、この間ね、はい、あの星置きでね、確かに、はい、小柄だったかな、
あ、はいはい、
小柄だったか日柄だったかな、
はいあはいはい、
なんだかちっちゃいのをね、
はい、
あの見つけました。
あ、そうね、
カメラ出した時にもう遅くて行っちゃったんですけど、
はい、そうですね、はい、日柄結構いますね、はい、あとはクマゲラは今年もあのいつも通り活動してて、時々ドラミングとかしてるんですけど、もうあの
タタタタタってやってます、
はい、慣れたつがいらしくて、ドラミングたまにしかやんないんですよね。あの人間もそうですけど、あの最初の好きになった最初の頃は一生懸命やるんですけど、もう
相手ドラミングってそんな、
そうですね、
なんですかね、
あのすごかった、3年前はすごかったんですけど、相手決まっちゃってるんで適当にバーッとやって1週間に1遍ぐらいやってるって感じなんですけどね、なんか人間っぽくて楽しいなって感じがします。
あ、そうですか、
はい、ということで、あの今週はあの森と人のラジオを、お送りしました。
はい、次回はね、フィコさんとミコロさんのラジオ気になる話、ね、
はいはい、
お楽しみください、
はい、ではおやすみなさい、
はい、すみなさい。